時刻は6時37分を回っています。 FM 群馬ニュースワン、あげつまえりこがお送りしています。さあ続いてはニュースワンアラカルト、毎週火曜日はラジオ版入門ニュースの門をお送りします。この時間は読売新聞朝刊で毎月1週間日替わりで様々なニュースを解説するコーナー、入門ニュースの門から毎週気になる項目をピックアップしてお伝えしていきます。引き続き岡部アナウンサーに伝えてもらいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあこの門を開けばニュースの世界がよりくっきり見えてくるラジオ版入門ニュースの門です。
はい、
今回のテーマはレコードです。
はい、
入門先月12日掲載のレコードの人気復活、10年で生産枚数10倍についてピックアップしてお伝えしていきます。
私もですね、個人的に父親がレコード好きというのもあって、はい、レコード結構好きで家で聴いたりしてるんですけれども、レコードの人気が今高まってきているんですね。また
人気が復活しているようなんです、音楽を聴くメディアの主役の座を CD に奪われたのはもう30年以上も前のことですけれども、
はい、
ここ10年レコードの生産量が右肩上がりだそうで、大規模店やおしゃれなショップも続々とオープンしているんです。
はい、
群馬にもねレコード専門店ありますけれども、
はい、
例えば東京渋谷で去年7月にオープンした公園や商業施設、ホテルが一体となった宮下パークでは、ファッションやグルメの人気店が軒を連ねる中で、中古レコード店フェイスレコードの存在が異彩を放っています。
はい、
大きなレコードジャケットが並ぶお店に思わず足を止めるお客さんの姿もあるほか、この店は施設全体で流す BGM の選曲も託されているそうなんです。
そうなんですね、かなり存在感を放っている感じですよね。
はい、また一昨年3月に東京有楽町の阪急メンズ東京には銀座レコードがオープンしたり、渋谷パルコにもレコードを流すカフェができました。
はい、
つまりレコードが新たな商業施設の呼び物となってきたわけなんです。これは数年前からのレコード復活の流れでも新たな局面と言えそうなんですね。
はい、ということはレコードの生産も増えてきているということなんですか。
そうなんです。これ2010年の日本国内でのレコードの生産枚数はおよそ10万枚だったんですが、
はい、
それが2015年には60万枚を超えまして、そして2019年にはおよそ120万枚になりました。
はい、
一方で CD はというと右肩下がりが続いています。
そうなんですね。
もちろんその生産枚数は一昨年でもおよそ1億3000万枚もあって、桁が2つも違うんですけれども、レコードの健闘が光っているんですね。
はい、
ちなみにアメリカでは去年上半期のレコードの売り上げが1980年代以降で初めて CD を上回ったと話題になったこともありました。
そうなんですね。こういうふうにレコードの生産がしっかりと今も続けられているっていうのは嬉しいことだなと思いますね。
このレコードが生産額で CD を下回ったのは1987年なんですけど、
はい、
その後も細々と名脈を保ってこられたのは神奈川県横浜市にあります東洋化成が国内で唯一製造を続けたからなんです。
はい、
一方で大手レコード会社は自社の工場を CD 用に切り替えまして、レコード盤に溝を刻んだり溝を複製する機械などを廃棄したという過去があるんですが、
はい、
ソニーは機械を再び導入しまして2018年に自社の一貫製造を再開しまして、高音質にこだわるレーベルも始めたんです。
はい、
またキングレコードもカッティングマシンを蘇らせまして、直結した録音スタジオの音を溝に刻むという、はい、ダイレクトカッティングというものを始めています。
復活させてきているんですね。
そうなんです。
ところで、そんなレコード人気復活の流れというのはどうやって作られてきたんでしょうか。
はい、これがですね、このレコード再評価の流れはアメリカから始まったんです。
はい、
2008年に始まったレコード店を支援する祭典レコードストアデイが4月の第3土曜に行われたのが一つのきっかけになっています。
はい、
日本も2012年に本格的に参加をしまして、このイベントに合わせて発売されるレコード、去年は100作品まで増えました。 さらに2015年からは日本独自となる11月3日にアナログレコードの祭典レコードの日というのを始めています。
そうなんですね、うん、レコードを盛り上げる企画が始まったということなんですね。
そうなんですよ。でさらにこうしたキャンペーンに合わせて初心者に優しいレコード店が増えたことも大きいようなんです。
はい、
起爆剤になったのが2014年にオープンした HMV レコードショップ渋谷で1万円程度のレコードプレイヤーも揃えてレコード生活を始めやすい環境というのを整えたんです。
はい、
でさらに業界最大手のタワーレコードも初のレコード専門店を一昨年の3月に新宿店のこれワンフロアを使った広いスペースで開いたんです。
はい、
青木太一店長は狭くて暗いレコード店のイメージを変えて若い人も気軽に立ち寄れるよう明るく探しやすい空間にしたと話しています。
レコードを手に取りやすい環境作りも進んだということなんですね。
そうですね。また意識が高い音楽ファンが増えたことも背景にあります。
はい、
あの CD にはない柔らかい音質を求めるこだわり派とか、聞いたり探すのに多少の手間がかかってもそれに喜びを見出す人たちの存在です。
なるほど。
まあ、実際に CD の市場が縮小する一方で遠くても過酷な自然環境にもさらされるあの野外ロックフェスティバルが人気になっているのも、
はい、
ファンが音楽に利便性よりも体験を求めている証の一つと言えそうです。
なるほど、確かにそういう一面もあるかもしれないですね。
そう思いますよね。
はい、
さらには YouTube や定額制の音楽配信サービスが広まったことで世界の往年の曲も遡って聴くことができるようになって、
はい、
隠れた名盤が発掘されやすくなったということも背景にあるようです。
はい、
あの日本だとここ数年シティポップブームを受けてあの山下達郎さんなどの1970年代から80年代の都会的なイメージの音楽が海外から注目されているのでレコード市場はインバウンド需要にも支えられているようなんです。
ネットやインバウンドによる後押しもあるということなんですね。
はい、ただとは言ってもですね、
はい、
去年は新型コロナウイルスの影響でレコードの生産数の拡大にはブレーキがかかってしまいました。レコードを求める外国人客も足止めを食らっています。
はい、
これ一過性のブームにならないようにレコード業界は踏ん張りどころと言えそうです。
そうですね。あの以前レコード大好きという方にお話を伺った時に、うん、そのレコードの魅力として、
はい、
いい意味で の面倒さっていうのを挙げていたんですよね。でレコード傷つけないように出して丁寧にプレイヤーにセットして慎重に針を落としてっていう一つ一つのその手間も含めてその素敵ないい時間なんだっていうふうにおっしゃっていて、あそうだなっていうふうに私も感じたので、
はい、
まあ、これからも残ってほしいなというふうには感じますよね。
そうなんですよ。ちょっとストイックさというかね、手間かけるんだけどそこも喜び、それを乗り越えて聞く音みたいなところもありますね。なおラジオ版入門ニュースの門の放送内容をホームページでも聞くことができます。 FM 群馬のホームページニュース1のページからアクセスできます。追ってアップするのでそちらもぜひチェックしてみてください。
はい、ラジオ版入門ニュースの門でした。